耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1283回11月24日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは物を片付けられる人でしょうか、それとも片付けられない人でしょうか。昔から聞いてるリスナーさんは知ってると思いますけど、僕片付けられない方でね、もう部屋が汚いんですよ。で、部屋が汚いといえばですね、現在このスタジオがありますオートバンク、最近ちょっと移転しましてですね、今ちょうどそこスタジオの外側のオフィスがね、段ボールとか積んであっていろいろこう動かしてる状態なんですけども、やっぱりね、そのオートバンクの社員さんに聞いてもですね、片付け確かに大変ですねって苦笑いで言われました。あー、でもあんまりちょっと放送とかでうち片付けられないとか言わないでくださいねって言われたんですけれども、何のことでしょうね。いやー、まあ片付けるのってやっぱりどこの会社も難しいんでしょうかね。僕はオートバンク以外の会社で勤めたことはあんまりないので、あー、でもバイト先あんまり綺麗じゃなかったな。そんなわけで皆さんのオフィスって綺麗でしょうか、それとも汚いでしょうか。そして皆さんの自宅綺麗でしょうか、汚いでしょうか。両方とも汚いなと思う方は、ぜひ今回の本見てってください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日本能率協会マネジメントセンターより出ております小松康史著、3秒でやる気にスイッチ、仕事が変わる一言片付け術という本です。というわけで著者の小松康史さんですが、職業片付け師ということなんですね。日本初なんですけども、片付け師の師が侍の師ですね、弁護士とかの師になってます。師業ですねと思ったんですけど、別に国家資格でも何でもありません。でこの小松さんですが、スッキリラボの代表として片付けるのが苦手な人や片付けられない人に向けてカウンセリングを行う一方、個人企業向けに片付けコンサルティングやセミナー活動も行っています。何でも今までに延べ2500人以上の人たちに片付けさせて多くのね作業環境を改善してきたんだそうです。また、テレビでもですね、ガイアの夜明けとかドキュメント20ミニッツなど、まあ、出演も多数しております。なのでこのテレビでね、この小松さんの活躍見た人もいるかもしれません。で、この小松さんですが、カウンセリングとかね、その片付けを手伝う時にですね、一切手は出さないんですね。口を出す。で、その時にね、一言一言その言ってくわけですよ。あ、それ本当に必要なの？とか、それいつ使ったの？とか、それがですね、これ言うと嫌味みたいですけども、この一言一言というのが片付けさせるのに非常に効果を発揮するということで、今回のですね、この一言片付け術という本につながってくるわけです。さて、オープニングでも聞きましたけど、皆さんの部屋の散らかり具合はいかがでしょうか。男性、独身男性の皆さんとか結構部屋汚いイメージありますけども、今はね、草食系男子とね、肉食系女子がこう増えてますからね、半々ぐらいじゃないかなと思ってるんです。独身女性と独身男性の部屋の汚さは。僕の友達もね、やっぱり部屋綺麗な人いますからね。壊滅的に汚いと思いますけど。なんて言うでしょう、横にロッククライミングしてる感じ、足の踏み場を探すっていうの、まあ誰とは言いませんけど、多分この放送を聞いてる、かつこの関係者の人は、あの人かってわかると思います。で、今回の本に話を戻しますが、片付け術ってことですが、以前掃除力っていう言葉が流行りましたよね。まあ、整理整頓すると幸運がやってくるみたいなお話でしたけども、ただですね、この整理整頓をすることでね、やっぱりその物探しが短縮されたりとか、あと同じものをダブって買わないとか、もっとなんか管理的にも理想なわけです。他にもキャノン電子の坂巻さんなんかもね、会社から一層なくすことで無駄な会議を減らして業績を回復っていうかなりユニークな手法を取りましたけども、それにちょっと似てます。やっぱりそのいらないものを捨てる、無駄を省く、精神は同じだと思う。なので自分の部屋を片付ける、自分のオフィスを片付ける、当たり前のことなんだけれども、やればやっただけ効果が出る。なぜそれが皆さんできないかというと、まあ当たり前なんだけど、なんか疎まれてるんですよね、片付けっていうものが。というわけで、どうして片付けられないのか、これをですね、今回の本の著者である小松さんの意見に従って見ていきましょう。小松さんが指摘する片付けられないポイント、誰もがつまずく3つのポイントというのがありまして、それは以下のような感じです。まず1つ目、捨てるものを選ぶのが大変。まあね、捨てないと片付かないんですけどね。まだ使えるとか、後で使えるかもしれないとか、なんか結構高かったからなーなんて、いろんな言い訳をして取っておく。これあるんじゃないでしょうか。僕ね、捨てられないものあるんですよ。本、および漫画。たまに新聞。なんか捨てられないんですよ。あと R25 とかのフリーペーパー系ね。 R25 って結構面白いんで、なんかついつい撮っちゃうんですけど、あれね、読まないというわけで、コマさんがもし隣にいたら、うん、それ読むのって言われたら、読まないです。じゃあ、捨てようねって言われると思います。さて、じゃあ、片付けられない、つまずくポイント二つ目。面倒なことを先送りしてしまう。うん、あるある。ね、面倒なことありますよね。片付けがあまりにも大変そうでなかなか始める気になれないと。まあ、まとまった時間が取れないから、この案件が一段落したらと、先送りにしてしまう。僕よくやりがちなのはあれですね。次の土日にですね。で、なんだか土日にちょっとした予定とか入っちゃったりとか、土日寝坊したりとかして、あー、今週はいいやー、また次の土日にって。先延ばし、先延ばしです。つまずくポイント3つ目。集中力を維持できない。まあ、途中で嫌になって最後まで片付けをね、し通すことができない。および、一旦綺麗になったんだけど、なぜかその綺麗さを維持できない。そういう集中力維持できない人ってのがいるんじゃないかと。大体この3つ、まあ今この3つ聞いてなんかギクッとした人とか、あ、私だとか、あ、僕だと思った人いますよね。僕もですね、捨てるものを最近ね、選べるようになってきたので、まあ、2つ当てはまってますね。2つ当てはまってるとあのぐらいの部屋の汚さかと。昔は捨てるものが全くなかったから親に怒られるレベルのね、27になって親に怒られるレベルの部屋の汚さだったわけだ。なるほど。これは結構面白い指針かもしれません。もしね、今2つ以上当てはまってる方いらっしゃいましたらね、ギクッとしてください。結構やばいですよ。で、このつまずきポイントの克服の方法としてですね、小松さんがこう挙げているのが、まさにこの一言片付け術の肝である、その場で一言つぶやくことです。実際にですね、クライアントさんがその片付けの中で迷っていたり、つまずきそうになっている時に小松さんは様々な声かけをします。この声かけこそが小松さんの仕事の腕の見せ所。で、この本では実際に、小松さんがクライアントに声かけしている様々なフレーズが掲載されています。じゃあそのフレーズをいくつかご紹介していきましょう。まずはこんなフレーズ。活かしてる？はい。活用してるかって意味なんですけども、スペースには限りがあります。まだ使える、高かった、いつか使うかもしれないからっていうことで何か物をそこに置いておく。これはスペースを占領している負の遺産です。それを捨てればもっと価値のあるものを置けるかもしれません。というわけでこうつぶやきましょう。生かしてる？次のフレーズ。賞味期限過ぎてない？はい、冷蔵庫の中、賞味期限過ぎてるもの、それだけじゃないんです。資料として取ってある新聞の切り抜き、雑誌、本、温めてある企画書のネタ、情報にもね、賞味期限ってあるんですね。小松さんの言葉を借りれば、情報は生ものと言いますと。なので冷静になって考えてみてください。昨日の朝刊いるか、そんな3年前のベストセラー今読んで何か情報を得られるものあるかと。ということでですね、これはやっぱり捨てる勇気を出すための一言、賞味期限過ぎてない？ぜひ使ってみてください。3つ目のフレーズ。とりあえず生じゃなくてですね、とりあえずこれだけやっておこうかっていう、なかなかスタートが切れない人、踏ん切りがつかない人多いと思うんです。なのでとりあえずと叫んで始める。とりあえずこの机周りだけでも綺麗にしちゃおうとか、とりあえずトイレと風呂だけはなんとかしようとか、とりあえずキッチンは磨こうとか、そんな感じで始めましょう。まあ 100% ね、できなくてもとりあえず行動しなきゃやっぱり先に行けないと。こうしたらいいなっていうこう予想があっても行動しなきゃ先に進まない。とりあえず行動するためにこの一言、とりあえず。じゃあ最後のフレーズにしましょう。帰っていないつもりで15分。これどういうことかというとですね、皆さん家に帰ります。扉を開けます。汚い部屋が目に入ります。帰っていないつもりで15分。そうです。部屋が片付けられない人って結構仕事が大変でね、家に帰るとなんか寝たいとか休みたいとかぐうたらしたいとかテレビを見たいとかパソコン見たいとか思うんでしょうけども、その気持ちをちょっとぐっと抑えてですね、せっかく家に帰ってきたのではなくて、帰ってきてないつもりで今から15分ちょっと片付けをしようかなと。その勇気を持つための帰ってないつもりで15分、これは結構いいんじゃないでしょうか。僕も結構家ではねぐうたらしちゃうんですよね はい、そんな感じで、いくつかフレーズをご紹介してきましたけども、他にもたくさんご紹介されてます、で本全体の小別構成3つに分かれてまして、第1章がすっきり捨てるための一言、第2章が先送りしないすぐにスタートするための一言、第3章が集中して片付ける綺麗をキープするための一言、そう、さっきのつまずくポイントごとにですね、振り分けてるわけですね、というわけで、まあ捨てられない人、先送りしちゃう人、集中できない人、まあそれぞれね、いろんな自分の弱点があると思いますので、その弱点にあった一言フレーズをこの本から探してみてください。一言をつぶやく時間というのはたった3秒です。なのでモチベーションのね、燃料投下剤としては十分いいんじゃないでしょうか。実際ね、この一言言ってみるとね、モチベーション上がりますから、早速この本、もしくは今日新刊ラジオで聞いた内容だけでも試してみてください。で、最後に一つ小松さんが本の中で強調していることがあるんですけど、片付けのスキルは仕事のスキルとリンクするということです。ね、部屋を片付けられる人は仕事もできる。まあ詳しくは本の中を読んでほしいんですけども、まあ例えば捨てること、優先順位付けとか取捨選択のトレーニングになります。また片付けを習慣化すると仕事がね、はかどる人の環境が手に入って、そこでそれと同時に、ビジネスで必要とされるスキルアップのための習慣も手に入るっていうことなんでしょうね。まあ言い方を変えればですね、片付け術というアプローチでの、まあコーチングかもしれません、この本。まあぜひ、片付けられない人、まあ、大なり小なりいると思うんですけれども、この本でですね、この一言片付け術、そしてそのやる気にスイッチを入れてみてください。では書籍情報です。3秒でやる気にスイッチ、仕事が変わる一言片付け術、小松靖著、日本能力協会マネジメントセンターより税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。ちなみに今日の担当ディレクターはね、そこそこ僕片付けられる男だと思ってたんですけど、本人に聞いたらですね、片付けようと思えば片付けられるんですけど、片付けるまでその手を出すのが大変ですと。なるほど、彼はいつも仕事だからあんな片付けができてたのかと思いましたね。今度彼の家を突撃してみようと思いますけども、まあ、ぜひ片井元樹くんとかね、見てきてください。今日の担当ディレクター TK です。でですね、彼なんですけども、その片付け、そのとりあえずやろうっていう今回の一言がいいなと思って、最近その仕事でもそのとりあえずって言ってみてるそうです。まあ、これ応用聞いたいい例だと思うんですけども、まあめんどくさい仕事をね、後回しにしてしまう人は意外と今回のフレーズ、一言フレーズというのは仕事にも使えるんじゃないでしょうか。そんなこんなで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。